黒猫3。ある日、妻は何かの家の用事で、貧乏のために私たちが仕方なく住んでいた古い穴蔵の中へ、私と一緒に降りてきた。猫もその急な階段を私の後へついて降りてきたが、もう少しのことで、私を真っ逆さまに突き落とそうとしたので、私はカッと激怒した。怒りのあまり、これまで自分の手を止めていたあの子供らしい怖さも忘れて、斧を振り上げ、その動物をめがけて一撃に打ち下ろそうとした。それを自分の思った通りに打ち下ろしたなら、もちろん猫は即座に死んでしまったろう。が、その一撃は妻の手で遮られた。この邪魔立てに、悪鬼以上の憤怒に駆られて、私は妻につかまれている腕を引き離し、斧を彼女の脳天に打ち込んだ。彼女はうめき声も立てずに、その場で倒れて死んでしまった。この恐ろしい殺人をやってしまうと、私はすぐに極めて慎重に死体を隠す仕事に取り掛かった。昼でも夜でも、近所の人々の目に留まる恐れなしには、それを家から運び去ることができないということは私には分かっていた。いろいろの計画が心に浮かんだ。ある時は死骸を細かく切って火で焼いてしまおうと考えた。またある時には穴蔵の床にそれを埋める穴を掘ろうと決心した。さらにまた庭の井戸の中へ投げ込もうかとも、商品のように箱の中へ入れて普通やるように荷造りして、運搬人に家から持ち出させようかとも考えてみた。最後に、これらのどれよりもずっといいと思われる工夫を考えついた。中世紀の僧侶たちが彼らの犠牲者を壁に塗り込んだと伝えられているように、それを穴蔵の壁に塗り込むことに決めたのだ。そういった目的には、その穴蔵は大変適していた。そこの壁は、ぞんざいにできていたし、近頃、粗い漆喰を一面に塗られたばかりで、空気が湿っているために、その漆喰が固まっていないのだった。その上に、一方の壁には、穴蔵の他のところと同じようにしてある見せかけだけの煙突か暖炉のためにできた突き出た一箇所があった。ここのレンガを取り除けて死骸を押し込み、誰の目にも何一つ怪しいことの見つからないように、前の通りにすっかり壁を塗りつぶすことは造作なくできるに違いないと私は思った。そして、この予想は外れなかった。金手工を使って、私はたやすくレンガを動かし、内側の壁に死体を注意深く寄せかけると、その位置に支えておきながら、大した苦もなく全体を元の通りに積み直した。できる限りの用心をして、モルタルと砂と毛髪とを手に入れると、前のと区別のつけられない漆喰をこしらえ、それで新しいレンガ細工の上をとても念入りに塗った。仕上げてしまうと、万事がうまくいったのに満足した。壁には手を加えたような様子が少しも見えなかった。床の上のくずはごく注意して拾い上げた。 私は得意になってあたりを見回して、こう独り言を言った。さあ、これで少なくとも今度だけは俺の骨折りも無駄じゃなかったぞ。次に私のやることは、かくまでの不幸の原因であったあの銃を探すことであった。とうとう私はそれを殺してやろうと固く決心していたからである。その時そいつに出会うことができたなら、そいつの命はないに決まっていた。が、そのずるい動物は私のさっきの怒りの激しさにびっくりしたらしく、私が今の気分でいるところへは姿を見せるのを控えているようであった。その嫌でたまらない生き物がいなくなったために、私の胸に生じた深いこの上なく幸福な安堵の感じは、記述することも想像することもできないくらいである。猫はその夜中姿を現さなかった。で、そのためにあの猫を家へ連れてきて以来、少なくとも一晩だけは私はぐっすりと安らかに眠った。そうだ、魂に人殺しの重荷を負いながらも眠ったのだ。二日目も過ぎ、三日目も過ぎたが、それでもまだ私の呵責者は出てこなかった。もう一度私は自由な人間として呼吸した。あの怪物は永久にこの屋内から逃げ去ってしまったのだ。私はもうあいつを見ることはないのだ。私の幸福はこの上もなかった。自分の凶行の罪はほとんど私を不安にさせなかった。二三の尋問は受けたが、それには造作なく答えた。家宅捜索さえ一度行われたが、無論何も発見されるはずがなかった。私は自分の未来の幸運を確実だと思った。殺人をしてから4日目に、全く思いがけなく一帯の警官が家へやってきて、再び屋内を厳重に調べにかかった。けれども自分の隠匿の場所は分かるはずがないと思って、私はちっともどぎまぎしなかった。警官は私に彼らの捜索についてこいと命じた。彼らは隅々までも残るくまなく探した。とうとう3度目か4度目に穴ぐらへ降りていった。私は体の筋一つ動かさなかった。私の心臓は罪もなくて眠っている人の心臓のように穏やかに鼓動していた。私は穴ぐらを端から端へと歩いた。腕を胸の上で組み、あちこち悠々と歩き回った。警官はすっかり満足して引き上げようとした。私の心の歓喜は抑えきれないくらい強かった。私は外科のつもりでたった一言でも言ってやり、また自分の潔白を彼らに確かな上にも確かにしてやりたくてたまらなかった。皆さんと、とうとう私は一行が階段を上りかけた時に言った。お疑いが晴れたことを私はうれしく思います。皆さん方のご健康を祈り、それからもう少し礼儀を重んぜられんことを望みます。 時に皆さん、これはなかなかよくできている家ですぜ。何かをすらすら言いたい激しい欲望を感じて、私は自分の口にしていることがほとんどわからなかった。素敵によくできている家だと言っていいでしょうな。この壁はお借りですか？皆さん、この壁は頑丈にこしらえてありますよ。そう言って、ただ気違いじみた空いばりから、手にした杖でちょうど愛妻の死骸が内側に立っている部分のレンガ細工を強く叩いた。だが、神よ、魔王の牙より私を守り、また救いたまえ。私の打った音の反響が静まるか静まらぬかに、その墓の中から一つの声が私に答えたのであった。はじめは子供のすすり泣きのように、何かで包まれたようなキレギレな叫び声であったが、それから急に高まって、全く異様な人間のものではない一つの長い高い連続した金切り声となり、地獄に落ちてもだい苦しむ者と、地獄に落として喜ぶ悪魔との喉から一緒になって、ただ地獄からだけ聞こえてくるものと思われるような、半ば恐怖の半ば勝利の号泣、慟哭するような悲鳴となった。私自身の気持ちは語るも愚かである。気が遠くなって、私は反対の側の壁へとよろめいた。一瞬間、階段の上にいた一行は極度の恐怖と幾度のためにじっと立ち止まった。次の瞬間には、幾本かのたくましい腕が壁をせっせと崩していた。壁はそっくり落ちた。もうひどく腐乱して、血痕が固まりついている死骸が、そこにいた人々の眼前にすっくと立った。その頭の上に赤い口を大きく開け、爛々たる片目を光らせて、あの忌まわしい銃が座っていた。そいつの観察が私をおびき込んで人殺しをさせ、そいつの立てた声が私を高経理に引き渡したのだ。その怪物を私はその墓の中へ塗り込めておいたのだ。ケイホン、クロネコ、コガネムシ、新潮文庫、新潮社、1951年、昭和26年8月15日、初版発行。1995年、平成7年10月15日、89冊改版。1997年、平成9年、第93冊。著者について。作家名、ポー・エドガー・アラン。生年、1809年1月19日。没年、1849年10月7日。人物について。アメリカ・ボストンに生まれる。いくつかの雑誌の編集に携わりながら、アッシャー家の崩壊、モルグ街の殺人事件、 などの作品を発表してゆく。しかし貧窮の中、次第に酒に溺れるようになり、1849年、酒場で意識不明のところを発見される。病院に担ぎ込まれるが、意識は回復せず、10月7日、死去。